と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。もう2月も終わりで、2月は逃げていくとか言いますけども、本当にあっという間にもう2月も終わりで、もう本当早く春になってほしいと思う今日この頃、寒い日が続いてますけども、ちらほら、梅の便りなんかも、聞けるようになって、本当に早く暖かくなってほしいなと思っています。今日は、2月の最終週ですので、三条から素敵なゲストをお迎えしています。よろしくお願いします。
出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。さっき言いましたように、今週は三条にゆかりのある方をお招きしてるんですけども、実はですね、三条まちづくり協議会では、2月の2日から11日まで、三条スクラッチっていう、イベントを初めて、そのお店がつながって、やるというイベントをしたんですけども、その中で、ご協力をくださった、カフェショコラっていうお店、1928ビル、の2階にあります、レストランカフェのカフェショコラの、太田隆さんに来ていただきました。太田さん、こんにちは。
こんにちは、はじめまして、はい、太田と申します。
よろしくお願いします。私も長い間この番組やって、まあ、三条にもいろいろな方にお目にかかってるんですけども、なぜか1928ビル太田さんのところには行ってへんかったって思って、お伺いしたら、とてもさっきもお話が弾みましてですね、なんですけども、場所は、1928ビルっていうのは、五光町の三条五光町の旧毎日新聞ビルというところの2階にあるんですけども、なぜ太田さんはそこでお店をなさることになったんですか？
これもまあちょっとあれなんですけども、長年その本業はモダンインテリアプランニングっていう、まあインテリアプランニングの事務所みたいなのを長年やっておりまして、インテリア畑も37、8年になるんですけども、まあ主にモダンインテリア関係の家具たちなんかを扱ってきたんですが、まあ1928ビル旧毎日新聞であったと、はい、新社屋が、まあ、河原町の丸太町上がるに、建築家である若林博之さんっていう、優秀な建築家の方が、はい、担当されたということで、まあ新しい新社屋は立ちまして、でこの、1928ビルというのを購入されたというようなことで、まあ若林さんの方は、まあ小さい頃から非常によく可愛がってもらってました。まあ、そこ2階が、まあ空いたということで、太田君らなんかやるかというふうなお声がかかりましてね、全くその飲食カフェなんていうのはもう全くの素人だったんですけども、店舗設計なんかではたくさん、人のお店はたくさん今までプロデュースしてきたんですが、まあ一回自分でもやってみようかなというようなことで、そういう縁がありましてやることになりました。
太田さんの会社は MIP っていう会社、株式会社ということで、それはモダンインテリアプラン、
そうですね、 MIP 頭文字を取りましてね、モダンインテリアプランニングと、非常にまあポピュラーな、ね、名前なんですけどもね。
そんなに業種の近くの方がなさってるとは思わなかったんですけども、とてもあの素敵なお店なんですけども、
ありがとうございます。
はい、もともとはだから、新聞社屋だったわけですよね。
そうですね、
はい、それをああいうイメージっていうのは どういうところから、
まあ、建物の本来1928年に、 まあ、あの武田五一という、はい、その立派な先生の作品やということを聞きまして、はいはい、まあ、その先生も市役所とか京都にも有数の有形文化財になるような建物の設計者であると、ね、はい、工芸繊維大学 の、 あの教授でもあったというふうにお聞きしてます、はい、まあ、そういう立派な有名な先生の建物であり、はい、まあ、あのアールデコ方式というようなことで、はい、これはどういうふうにデザインをしてどういうふうな店作りをしたらいいかって非常にまあ最初は悩んだんですが、はい、現場を見てもう一目瞭然、はい、これは武田五一先生の、はい、当初設計されたまま、うん、それを再現したいなというふうに思いまして、うん、はい、今までいろんな、まあ、店舗とか委託とかをデザイン担当させてもらって、うん、いろいろ造作してきたんですが、はい、今回は、この空間を何もない、スカッとしたキャンバスのような、うん、元通りの空間にしてみたいなという気持ちが非常に強くありまして、
はいはい、
現場を見ると非常にもう壮絶な状態でしてねもういろ今までないろいろ造作もされ、
はい、
例えば昔の建物ですから、暖房がスチーム配管になったんですね。で天井に円管がその張り巡らされてる。それと照明器具のあの配線ですね。それも、昔ですから円管ですね。鉛の、鉄パイプみたいな円管。それから火災報知器の円管。もろもろのもうその天井とか壁にも非常にあっちこっちにも設備の配線だらけで、もうくちゃくちゃやったんですよね。で、まあ天井もまあ作られてた形跡もあったりとかし、
はい、
さあこれを全部きれいに一掃するにはこれ相当時間がかかるなと、これに相当お金もかかるなということですが、はい、まあ、やってみようというようなことで、でも1ヶ月ほど職人さん、たくさんの職人さんが入り、はい、全ての配管関係を取り去り、で新たにその最低限の照明を配置せなあかん、
うんうん、
それにはどういうふうにその配線を見せないように、うん、この天井に、配置したらいいかと、
はい、
いうことで非常に悩みまして、はい、やっぱりそこはね、
さすがに
若林先生のちょっとアドバイスなんかも非常に取り入れさせていただきまして、非常に上手にね、全く配線が普通の人には分からないような状況で、あ、まあ、配置できたというようなことで、はい、まあ、来ていただいて天井なんかを見ていただいたら、はい、一番分かると思うんですけども、もう建築当初そのままの天井が再現されたということで、
はい、
まあ、色もできるだけ明るい色にしようということで、ね、ちょっとアイボリー系の、
はい、
で行きましたけども、
はい、
まあ、壁面も何もしないというようなことで、逆にそのギャラリーを作りたかったと、で、まあ、この内装の その、 ポイントというのは、やっぱりお客様自身がこうたくさん人が入っていただき、まあ、空間でいろんなイベントをしていただき、それがまあ言ったらインテリアになると、装飾になるというようなテーマで、
はい、
まあ、私自身は何もデザインも設計も造作もしてないんですけどもね、
ちゃんとそういう建物の価値を認めて、価値を高めて、大事に使ってくれる人が建物を守ってくれてるっていうのはとても嬉しい、
私は思いますけども、まあ、そうあればいいなと思ってますけども、はい、
キャンバスっておっしゃったように、まあ、来る方がいろいろに使うっていう
こと で、 そうです。
で
も好きなようにね、まあ、アーティストの方も結構1階なんかもねギャラリーがあり、はい、3階は劇場でもあり、
はい、
まあ、いろんなアーティストの方が結構出入りされるビルなんで、
はい、
そういう人たちに全て開放してるんですよね、
は
い、でその都度いろんなアーティストさん の、 その作品なんかを無料で、
はい、
展示したりとか、はい、それ も、 もう私らスタッフらが気に入るもんでっていうもので限定してるんですけども、はい、お声をかけていただければ、
はい、
自由に空間を使っていただけるという、はい、システムにしてます。
まあ、壁も白くて、で椅子も全部白いカバーがかかってる。
そうですね、はい、
でそれとても特徴的だなって、はい、思ったんですけども、太田さんは椅子がとても大好きで大事にしてます。
そうですね、 まあ、あのモダンインテリアプランニングというのは大層な名前なんですけども、まあ、基本的にそのミッドセンチュリーモダンといいまして、まあ、1940年代から60年代70年代あたりに、はい、あの出てきたその、ドイツのバウハウスという、はいはい、学校の思想を基本とする、はい、まあ、今現在、まあ、ニューヨークの近代美術館モマとか、はい、まあ、スイスのビトラデザインミュージアムに永久保存されているような、はい、その椅子たちですね、
はいはい、
そういうものが、まあ、長年やってる間に見せられまして、はい、そういう椅子たちを中心としての、インテリアプランニングっていうのをちょっとやってきたんですけども、はい、今現在はそのフィリップ・スタルクというあのフランスのデザイナーなんですけどね、はいはい、その方の椅子なんかをガーデンチェアなんですけども、うん、そういうのを中心に、あと、まあ、あのミス・ファンデル・ローエ、
はい、
バーハースの2番目の校長先生ですよね、はいはい、その方のデザインされたカンチレバー方式っていうその四つ足じゃない鉄パイプ、クロームメッキのパイプを曲げた椅子みたいなのを中心に、はい、あのディスプレイというか、まあ、レイアウトしてるんですけども、はい、まあ、それもそのまま見せるんじゃなく、うん、まあ、そういう白いカバーリングで隠し、あ、まあ、あまり人に何も分からないような状況で、あまりインテリアしないようなスタイルでいきたいなと思って、はいはい、まあ、レイアウトしてるんですけどね、
はいはい、いつもそういうあの椅子を主人公にそこから出発するっておっしゃってたんです
か。そうなんですね。まあ、あの建築インテリア、まあ、リビングインテリア、まあ、いろいろそのありますけども、はい、やっぱりその主にホームインテリア、リビングインテリアというものに、はい、まあ、興味がありましてね、それを中心にやってきたわけなんですけども、はい、まあ、あのインテリアデザインとかプランとかそういうものはおこがましくて僕はよくできないんですけども、逆にそういうミッドセンチュリーなその椅子たちっていうのをまあ非常に好きでいろいろ見てきた中で、そのリビングインテリアで一番その身近に触れるものというのは椅子かなと。全てをこういうもので本物で全て集めるというのは非常にも効果はお金もかかります、予算もない空間も必要やということで、椅子一脚だけでも自分のその一番好きな椅子に出会えたら、まあ幸せかなということで、その椅子一つにしてもいろんな歴史もあり、そのデザインされた先生たちのその背景もあるし、はい、文化もあるし、その椅子を製造するにあたっての工業生産性とか、材料とか、はい、まあ、使い勝手とか、いろんなそのものがその椅子一脚に集約されてると、はいはい、で家帰ってきてまず、あ、疲れたなと、服を脱いでポンと座るのも椅子でもあり、まあまあソファでもあるんですけども、やっぱり一番リラックスできるような空間でも必要なアイテムでもあるし、一番そのお尻の下にで食事するときも何をするときも椅子っていうのは絶対座りますよね。だから椅子っていうものを一番のテーマにし、まず椅子、一番好きな椅子を選んでいただいて、椅子が決まればダイニングテーブルも決まる、ダイニングセットが決まれば照明、はい、それからまあ壁面、それからシステムキッチン、ソファー、それからまああの家の全体のデザイン性というかイメージが決まっていく、はい、挙句の果てにはそれが建物のデザインにも反映するという逆の発想でね、はい、いけたらいいなというようなことでね、はい、まあ、まず椅子一脚から提案するというやり方をまあ長年やってきたわけなんです、
は
い、
私だと逆
逆ですよね。
そうですね。でも、はい、椅子って本当に大事だと思うし、おっしゃったように身近で一番こう、ね、リラックスする体に触れるし、で存在感っていうのはものすごくありますね。
そうですね、
はい、そうで素敵な椅子って本当にたくさんあるので、はい、いいものをその身近に置いて暮らすっていうのは本当に最近 ね、よく思うんですよ。大事やなって、だんだんなんか私も自分の家建てた時はね、綺麗に暮らしてたんですけど、だんだんだんだんこう、もうだらだらとして生活になってきて、物が増えて、そうするとなんかもう、 もうインテリアも何もなくなってきて、
もう最初はね憧れてね、非常にもう一つの一軒の自分のマイホームを建てるにあたって、うん、皆さんもうすごいもういろんな構想があり、うん、いろんなその欲もあり、こんなデザインもしたりあんなこともしたり、うん、ただそう言ってると全てのことをせなあかん、この予算が限られてる、はい、空間も限られてる、はい、結局途中でもう何でもいいわと、うん、もうとりあえず使えるものを全部集まったらいいわということで、まあその 100% 満足できる家を1回目にね、うん、作られるというのは非常に難しい、ね、家をなんか3軒目にしてやっと自分の思い通りに家になるというふうなことよく聞きますけども、うん、それではやっぱりね、そんなに何回もね一緒のうちに自分の好きなもの家を建てることはできない、うん、はい、それやったらねやっぱり、はい、その椅子一脚っていうものぐらい、一脚ぐらいやったらなんとかなるやろうと、すべてをいいもので集めるというのはもう非常に難しいけども、椅子一脚ぐらいやったらもう自分の納得のいく、まあ多少高かっても、まあ手に入ることができるんじゃないか。で、その椅子一脚の持つ、性質、特性、それから歴史、いろいろそういうものを自分のものにできる。で、その自分のものをこれから先10年20年30年40年死ぬまで一緒に付き合っていける そうね、はい、その感っていうのは非常に精神的なその満足感とか文化とか、うん、そういうのものと一緒に暮らしていけるというふうな、ね、うん、ことを考えてね、はいはい、椅子一脚にこだわってきた、はい、ということなんです。
はい、はい、素敵なお話ですということで、次今日ここで一曲いつも聞くんですけども、太田さんが、大好きな曲を持ってきてくださいました、サンタナのシースノッデアです。
京都ひと町出会いもん。
はい、皆さんこんにちは、それではですね、会員紹介のコーナーということで、ここからは私が担当いたします。京都府建築士会の斉藤義則です。本日はですね、沼田敏行さんにお越しいただきました。現在、沼田さんはですね、片山ストラテック株式会社のですね、主任研究員ということでありますが、また違った側面もね、お持ちですので、そのあたりのお話も聞かせていただきたいと思います。沼田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、今私がたどたどしくお話をしましたお勤めのですね、片山ストラテックさんの、まあ、どんなお仕事されているのかなということとですね、お役がですね主任研究員ということですけども、はい、まあ、どんな仕事なのかなみたいなところからちょっと話していただきます。
ですね、簡単に言うと、鉄骨屋さんです。
あ、はいはいはい。
で、京都だとですね、はい、まあ、大山崎ジャンクションとかですね、あとは、コンサートホールの鉄骨を、やりました。あ、私がやったんじゃなくて会社がやりましたはい、はい、で私はですね、まあ、研究所なので、まあ、溶接技術の研究とかですね、まあ、あとは設備配管の、補強ですね、鉄骨補強の、ああ、まあ、技術営業なんかをしてます。
お、ということはその現場には出られないんですか？出はるん？
現場には行かないです。
行かないです。
工場にいます。
あ、そうですか。あ、それで、研究員っていう名前になってるいうことですか？
まあ、大学と研究したりすることも多いので、まあ、研究所ですね。
あ、そうですか、はい。まあ、今の話やと建築というよりは土木系。
会社は土木ですけど、私のやってるのは建築。
はい。多分、建築士会の一般的な人は、何なんだろうという感じがせんでもないですけどもね。まあ、今、建築士会の方頑張って活動されているということなんですけども、青年部会が多いんですかね。
そうですね。青年部会の研修会の方に所属してます。
あ、そうですか。はい、なんか、この放送が2月23日になるんですが、はい、その頃でなんかこう、PR できるようなネタってあるんですか？その青年部会でも、沼田さんの関わりの何かでも構わないんですけど。
そうですね。まあ、あれですね、建築士会の60周年記念事業が、
はいはい、
まあ、3月10日にあるので、はい、まあ、それにも一応参加しています。
その中では、 何を担当してありましたっけ。
私はですね、写真を普段撮ってるので、街写しっていう、まあ、イベントっていうか、その中でイベントやってるので、まあ、それの、なんですかね、まあ、お手伝いをさせてもらってます。はい、
なるほど。まあ、各言う私もね、その60周年には関わっておりまして、今沼津さんおっしゃられた通り、3月10日日曜日でですね、京都マラソンがあるやないかと思われるんですけども、この日に、お池の地下街になります、ゼストで、京都府建築士会が60周年記念事業を行うということですので、まあ、合わせて PR ということですね。まあ、その中で、今おっしゃっていただいてた、京都のなんか面白いところを、一般の人に撮ってきてもらう、
そうですね、京都の写真、まあ、何でもいいんですけど、それを撮ったものをですね、まあ、集めて、
はい、
まあ、展示するっていう、まあ、うん、まあ、いろんな京都の側面を、まあ、写してもらった、まあ、街写しっていうことなんですけど、
なるほどね、
だ、まあ、そうですね、いろんな人に撮ってもらって、まあ、いろんな側面がそこから見えてくるっていうふうな、うんうんうん、まあ、企画です。はい、
なるほど。まあ、もちろん今回は京都市長もよっしゃ行くわとこの間僕言うてもたんできあるんでしょうけども、まあ、今お話をねお聞きの通りですね、沼田さんは大変写真の方にですね、頑張ってておかしいですけど、昔から趣味でされてるんですか。
そうですね、小学校の時にちっちゃいカメラもらって、まあ、昔は今でいう撮り鉄ですね、鉄道ばっかり撮ってたんですけど、で高校入ったら、まあ、写真部に入って、で、暗室があるのでね、暗室作業とか結構面白いのでやっててですね、で、大学もそのまま写真部入って、暗室作業ですね。何を撮ってるっていうのはもうその頃は特になくて、逆に暗室で入って、こう、写真が浮かび上がってくるのが面白いっていうので、まあ、やってましたね。で、まあ、仕事を始めてからは、ちょっと遠ざかってたんですけど、会社のですね、その社内法、
今お勤めのストラテックさんなんですか。
そ
うですね、はいはい、
でそこで建てた建物の竣工写真を一応載せるっていうのがある、
はいはい、
ページがあるんですけど、なかなかですね、その竣工写真って手に入らないっていうかですね、うちの会社がその下請けになるので、
なるほど、
なんか手に入りにくいんですね、なかなか、でもうそれだったら自分で撮ってしまえと。
あ、
でそれがまあ建築写真最初に撮ったきっかけですね。
まあ会社の経歴書に使うというか、こうパンフレットをや
ったり、そうですね、
その実際のね、
実際の写真ですね、
いうことですね、
はい、
ああそうかそうか、建築写真としては手に入りづらい、そうですね、
そうです、著作権がね絡んでくるので。
そうですか。まあ設計事務所やらは、まあ、気楽にくれって言いますけどそういうわけにいかないですね、まあ、
なかなか勝手に載せるわけにもいかなくて、許可取ってたら、
そうかそうか、パンフレットに載せるとなると、そうですね、
大変なんで、もうだったら自分で撮ってしまえですね。なるほど。
ということで、建築写真ということですかね。
最初はそうです、外観ばっかり撮ったんですけど、はい、で、資格学校に、一級取るのに行ってですね、はいはいはい、そこで知り合った人、まあ今独立して作家してるんですけど、はい、そこの、まあ、最初の案件をですね、はい、まあ、写真撮ってるから、まあ、なんなら撮ってあげるよみたいな話で行って、撮ったところから、その、本格的なのはスタートですね。
あ、そうですか。
まあ、最初はタダだったんですけど、まあ、どんどんどんどんこう機材を揃えてってですね、まあ、なんか、まあ、楽しくなってきたっていうかですね、うん、まあ、結構デザインされた空間を撮るっていう感じで、はいはい、風景写真を撮ってるのとはまたちょっと違う感じで、あ、まあ、結構かっこいいですね。まあ、学生の時も大学で見てたんですけど、あんまり、そんなに興味がなかったというかですね、写真、同じ写真なんですけど、まあ、あんまりスルーしてたんですけど、それが自分で撮ってみると、まあ、結構デザイン空間なんで、
なるほど、
これ結構かっこいいな、で結構気に、自分で気に入ってですね、
なるほどね、
で、あーだこうだ試行錯誤してるうちに、まあ、なんかこれがね仕事になってったらいいなって最近は思うようになってます。はい、
なるほど。まあ、今お話しあった通りですね、現在 の, その建築士会の京都ダイアリーという、まあ、会報が、 1回1000部以上出てるんちゃうかなと思う。2000部ですか。
はい、
発行されてましてですね、そちらの表紙の写真、それから、まあ、最終的に今お庭の方をずっと取材に行っていただいてるんですが、そちらの写真も全部沼田さんが撮っていただいているということでありますのでね、はい、ぜひとも各建築家の方から依頼があってもいいんですかね。
あ、もちろん今その、会社とは別にですね、はい、ちょっと沼田スタジオとか。
あ、そうですか。
勝手に立ち上げてですね、そちらで一応建築写真の方の仕事もちらほらさせてもらってるんで。
ああ、それはいいですよね。ね、
なんか皆さん仕事いただけたら。
ああ、ね、やっぱりそうやって一級建築士もお持ちの方でですね、建築畑でずっと来られてる方が撮られる写真、まあ、写真家の方ってね、そういうルートではないケースが多いように思うんですよ。ああ、はい、同じように私も設計の仕事やっててですね、はいはい、建築の資格まで持っておられて写真を撮られるというのはちょっと面白いスタンスなのかなという気がしますのでね。
まあ、作る方の気持ちがある程度分かるかなと思いつつ、
ね、
はい、やってます、
はい。まあ、話してるとあっという間に時間になってしまいました。今後もぜひともね、沼田さんの活躍に期待したいところであります。はい、本日はですね、会員紹介といたしまして、沼田俊之さんにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、会員紹介のコーナーでした。今、ね、斉藤さんたちのお話にあったように、3月10日に、建築士会は60周年の記念事業をします。来月の番組は、その内容を、お伝えしていくことになっていますし、3月10日にはぜひお池ゼストにお越しください。お待ちしています。ということで今日はこれで失礼します。ありがとうございました。
京都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。